スタジオにゲストとしてお越しをいただきました ABC シニアアナウンサーの伊藤志龍さんです。伊藤志龍さん、どうもよろしくお願いします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、はい、ようこそお越しをくださいました、
は
い、
先々週大変なご迷惑を皆様におかけをいたしまして、
いえいえとんでもございません。もうみんなね楽しみにしてたんですよ、
はい、いやちょっとのけから言い訳だけさせていただきますと、
はいはいはいはい、
ちょっとこの後そんな話になるかと思うんですけど、はいはい、他のお仕事をしてまして、
はい、
で、まあ、時間で言うと5時頃まではきっちり仲間とも、はい、FM ミキさんに出させてもらうから電話ちょっと みんな言ってねとか言ってたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとみんなで作業してるうちに全員ですっくりこれを忘れてしまうという、もう単純な私どものミスで申し訳ございません。ですんで作業終わってパッと携帯見たらものすごい勢いで着信履歴があってよかったかなってわーいう話になりまして、もう誠に申し訳ございません。もう単純な失念でございました。
いやいや、はい、もう正直におっしゃっていただきまして、もうそんな、もう僕たちはぼかしてぼかして言ってたんです
よ、そうです
よ
スタジオから電話つながらないみたいですね、
やっぱりね、
正直に行きたいと思います。
お忙しい方だから言うていう話をしてたんですけども、
はい、
阪神タイガース強いですね、
はい
はい、
ありがとうございます、ね、あれに向かって、
はい、
あれですね、
はい、週明け明日からはね、はい、広島のマツダスタジアムで、ねはい、カープでやりますんで、はい、楽しみです、
はい、カープも、ね、調子がいいんで、
まあ、皆さんもね、はい、ご存知の通りかと思いますけれども、伊藤志龍さんといえば ABC の、ね、野球実況中継であったりとか、はい、それからゴルフの実況であったりとかということでね、
はい、
もうこんな方と一緒のこうマイクでね、はい、おしゃべりできるなんて最高やな言うて、ね、
今のかけていただいた曲も、うんうん、昭和61年まで ABC ラジオでやってました、
はい、
ABC ヤングリクエストのテーマミュージックでね、
はいはい、
私もその番組も半年だけ担当させていただきまして、
はいは
い、いろんなことをやらせていただいて、
はい、
60歳で、
はい、
ABC をまあいわゆる定年になりましてですね、
はいはいはい、
で今ちょっとご紹介いただきましたが、うんまあ、今時ですんで、
はい、
定年後再雇用というルールがございまして、
はいはい、
でそれでまあ ABC にそのまま属したままアナウンサーやってて、まあ、シニアスタッフって我々の会社で言ってるんですけど、
はいはい
でまあ、同じくですから ABC のまあおしゃべりの仕事を続けさせていただいてるっていうこと
ですけどね。なるほどなるほど、
はい
はいまあ、もう少しねその野球の話もしたいなというふうに思うんですが、まあ、同じ野球は野球でもこの海外海を渡ったところでね、
はい
大谷が大活躍をしてますですね。
そうそう今朝も打ってましたもんね。
これでということは31本ですか、
はい、
31本すごいなと思うんですけど、大谷といえばやっぱり二刀流ですね、
はい、
で伊藤志龍さんも二刀流なんですか、
まあ、大きなことを言うようですけどもあれほどではございませんが、
はいはい、
と言いますよ、私もちょっと二刀流を今、
はい
頑張って務めさせていただいてまして、
はい
今日はむしろそちらのお話をさせていただきにお邪魔をしてるんですけれども、はいはい
うんうん、
その定年しました3月31日、
はい、
で4月1日からまあ新年度になりまして、
はい、
そのタイミングからですね神戸新開地喜楽館という落語の定席ですね、
はいはい、
毎日必ず2時から4時過ぎまで落語をやってるという定席の、
はいはい
まあ、支配人のお仕事をしてくれないかということを前々から言われてまして、
はい
まあ、ちょっとまあ荷が重いので私にはということも申し上げてたんですけど、
はい
まあ、ぜひ力を貸してほしい手を貸してほしいということも言われまして、うん
はい
まあ、思い切って勤めさせていただくことに4月1日からなりまして、
はいはい
まあ、でももう何の経験もなかったんで、
はい、
今のところ私の肩書きはですね、
はい、
神戸新開地喜楽館支配人見習い
見習い
伊藤志龍です
見習い
申し上げてますが、実はこの7月11日に、
うんはい
喜楽館が開館5周年、
5周年
ちょうど5年
おめでとうございます、
はい、2018年の7月11日にスタートをしまして、はい、ということで、まあ、その5周年を機に、まあ、見習いを取りまして、
はい、
私がまあ正式に支配人として勤め始めるということで、大きいことを言うようですけど、
二刀流
ちょっと恥ずかしいです
ね、二刀流ですね、
ABC のアナウンサーと、はい、いうことですね、はいはい、志龍さんと、
はい、
志龍さんと今お呼びさせていただいてよろしいですか、
はい、
志龍さんとその落語の関係なんですけれども、
はい、
ABC でね、
はい
日曜落語なみはやてという
朝のね
ございますね、
はい
はい、これずっと聞かせていただいております。
これは1997年の平成9年から、
はい
スタートさせていただいて、
うん、
でから26年目、
はい、
この秋で、
はい
で丸26年になるという番組なんですけど、はいはい、続けさせていただいております、はい
は
い、
で紫龍さんとこの、落語の関係っていうのはもともとどんな関係なんですか、はい、
ですね、はい、まあ、私60歳なんですよ、はいはい、で私が子供の頃って割にあのテレビやラジオで、はい、寄席番組って今よりもたくさんやってる時代でして、うん、で親が割に好きだったんですね、うん、
でも紫龍さん愛知県ご出身ですよね。
そうです、でもやっぱり、うん、あの愛知県でもたくさん、はい、それこそ、ね、愛知県って面白いエリアで、はい、テレビ番組でいうと、はい、東京から来る番組と大阪から来る番組と、まあ、半々ぐらいの感じでやってて、はい、ですから土曜日の午後は、はい、学校から帰ってきたら吉本新喜劇見るっていうのは、はい、あの関西の皆さんと一緒 で、はい、でまあ、そうやって見てまして、うん、まあ、好きになって出た時に、はい、まあ、大学入りましたと、はい、私、まあ、そうなんです、今言っていただいて、うんうんうん、愛知県で生まれ育って、はい、18からまあ神戸の大学来たんですけど、はい、そのタイミングで落語研究会、
落語研究会
落研に入りまして、
はい、あの時も江戸落語の方されてますよね。
そうですね、はい、うん、そうなんです、まあ、はい、まあ、いわゆるマザーラングウィッチが、はあ、母国語 が関西弁ではないもんですからはいはい、はい、でやっぱりあの東京の落語もずっと名人上手っていっぱいいらっしゃったんで、はい、まあ、そういう落語をちょっとやらせていただいてたですね、
はい、でその落語から今度はこうアナウンサーというふうに行くわけなんですけども、はい、ね、これまたなぜなんでしょうか。
まあ、割にひょんなことからなんですけど、はい、いいですか、こんな自分の話で。大学4年生の時にいわゆる就職活動をするわけですよ、はいはいはい、で、まあ、ちょっと実はある企業に就職内定をいただいたんですけど、はい、なんか自分の中でちょっともやもやしたものが、まあ、生意気な話なんですけど、はい、ありまして、はい、なんかこうこれで自分の人生決まってしまっていいのかなというね、うんうん、僕よく言うんですけど、はい、あの女性がね、はい、こう結婚をしようと、はい、決めましたと、はい、だけど私一生この人と沿ってていいのかなと、はい、ね、はいはいはい、嫌いなわけじゃないんですよ、好きで結婚するんだけど、はいはい、だけどなんかそこでモヤモヤするってマリッジブルーっていうのがあるって聞くんですけど、はいはいはい、ちょっとそれに似た感じがね、自分は別にこの会社で、はい、あの一生懸命働くのは全然不満でも何でもないんですけど、はい、なんかこうこれで自分の人生決まっていいのかな、そうそうそう、はいはいはい、いいのかなと思いまして、はい、でその時になんでこんなこと思うのかなっていうと、うん、やっぱり自分はなんか本当にチャレンジしたことあるのかなって思ったんです、うん、その時だから僕に体力に自信があれば、はい、じゃあ阪神タイガースのテストでも受けに行ったんでしょうけど、はいはい、そういうわけにもいかないし、はい、で落語はまあ一生懸命やってましたけど、うん、落語家になるほど僕落語上手じゃないっていうのも自分でも思ってて、うん、でそんな時に会社に、はい、今と違ってあのネットで、はい、スマホで就職探す時代じゃなかったの で、はい、会社の学校の学生課に張り紙がしてあって、はい、朝日放送アナウンス職、はい、若干名、はい、募集って書いてあって、はいはいはい、その時初めて、はい、あ、世の中アナウンサーっていう仕事あるわと思いまして、でですよ、はいはい、いっぺんこれチャレンジしてみようと、
あ、チャレンジしてみようと、
はい、で、まあ、全然興味なかったですけどアナウンサーの仕事でも、はい、この仕事がすごい倍率で皆さん、はい、あの受けてるっていうことぐらいは知ってたんですよ。なんで、
はい、
まあ、行きます、まあ、男女に例えると、はい、すごいマドンナに告白します、
はい、ラブアタックみたいですね。
そうそうそうそう、そうそう、もうまさにその通り、あの5番目にいる人みたいな、はい、
プロポーズ大作戦、
いや、そうそう、激震するパターンで受けに行ったら、はい、まあ、ちょっといろんな事情が、まあ、後になって本当に人生面白いなと思うんですけど、はい、たまたま朝日放送のアナウンサーに、はい、ちょっとこう欠員ができて、ほうほうほう、はい、で、まあ、一人ちょっと補充で、はい、なんか取っとこうかと、
ほうほう、
なんか、まあ、で実はその年は2人アナウンサー入る予定してたので、はい、まあ、3人目誰か取ろうかと、はい、いうことになって、はい、まあ、2人はしっかりしたあの若者取れたので、はい、まあ、1人ぐらいなんかおもりやすととこかというところに僕が行ったみたいなんですよ。
ドラフト会みたいなやつ、
おっしゃるとおり、僕会社入ってから、はい、もう宴会とか行くたびに、はい、こいつはドラフト会です、お前はドラフト外やってずっと言われてましたもん、
ね、えらいとこ言っちゃいましたね、
本当本当、
でもそういったご縁があって、
そうなんです、で、まあ、だから、まあ、落語をやってて、まあ、おしゃべりするってことはなんとなくね、はいはいはい、人前でしゃべるってことはやってたんで、はい、まあ、一回だけチャレンジしようと思って、はい、受けたら、まあ、たまたまそういうまあ人の縁で、はい、アザフォス入りまして、
あ、まあ、あのご謙遜の部分はねだいぶ入ってると思うんですけれども、
いや全然謙遜してないです
、はい、すごいな、そうですか、はい、でそうやってこう ABC のアナウンサーになられて、はい、 ね、で、まあ、落語の方はそしたらもう一旦は
もう全然聞くばっかり で、
はいはいはい、
でさっきね、うん、田中将大さんのエピソード出てましたけど、はいはい、本当にだから ABC 入ってからは、はい、そのヤングリクエストをちょっとやらせていただいたり、はい、うん、まあ、ニュースの仕事やってた時期もありましたけど、うん、まあ、ほとんどはスポーツ中継の方にずっと主に行ってまして、はい、田中将大さんと斉藤佑樹さんの試合の私中継させていただいたりして、
はい
はい、だからまあ落語はもちろん日曜落語並生えては続けてましたけど、うんうん、もう本当に一ファンとして、
はい、
まあ、放送人としても、まあ、まあファンとして、
はい、
落語とは関わってるっていう感じで来てたんですけどね、はい、
上方落語を聞く会のね、
そうですそうです、ね、はい、
仕切りというかマスターをされ、
はい、
そうですね、
はい、
されてましたね、そうですか、そしてその伊藤志龍さんがですよ、今度はこの新開地の喜楽館に、
ま
あ
ま
あ、ご退職された後とは言うものの、二刀流ということでされるわけなんですけど、まあ、きっかけ言うって言ったら
2018年5年前の7月11日オープンしましたと、
うんう
んうん、で、開館してしばらくは、ね、本当にお客さんもたくさん来てくださったんですけど、
はい、
1年ちょっと経った時に、はい、コロナがやってきたわけですよ、ね、
はいはい、
ですから、まあね、いわゆるそのイベントであったり、うん、なんかこう一つ新しいホールができましたなんていうのってやっぱり定着するまでの時間ってやっぱり絶対必要だと思うんですけど、
はい、 そうですね、
それがもう本当に1年ちょっとでバッとコロナが来て、うん、
はい、
2020年は140日以上閉めざるを得ない、
はいは
い
はい、でしたね、
はい、2021年もやっぱり一月半以上閉めれたような状況で、
はいはいはい、
そうなるとやっぱこうお客様の入り方が厳しいっていう時に、
はい、
まあ、私に先駆けて、まあ、これが縁なんですけど、
うんうん、
私の落研時代の先輩が、
はい、
まあ、広告代理店に勤めていた山本さんという先輩がいらっしゃるんですけど、
はい、
この方はもう先駆けて私の先輩なんで、
うんうんうん、
早くに退職をして退職したタイミングで、はい、もうちょっと喜楽館が本当、
はい、
厳しいので、
はい、
まあ、まさにその代理店で仕事をしてたノウハウを生かしながら、
はい、
お客様に来ていただく手立てを考えてくれないかということで、
はい、
先に、まあ、喜楽館でお仕事してらっしゃったんですよ。
あ、はいはい
はい、で3年ほど頑張ってらっしゃって、
はい、
で私がまあ60になるっていうタイミングを、うんうんうん、まあ、当然知ってて、
はい、
でどうやと、
うんうん、
で、まあ、それまでも ABC ラジオと喜楽館とちょっとこうコラボイベントとかやらせていただいたりしてたので、
はい、
まあ、喜楽館の皆さんも、まあ、伊藤がうんって言うなら来てもらえないかっていうようなこういうことを言っていただいて、
はい、
とはゆえですよ、
とはゆえ、
はい、もう本当に恥ずかしながらなんですけど、
はい、
まあ局アナですよ、いわゆるね、
うんうん、
アナウンサー局にいるアナウンサー局アナって、
はい、
ま、スタッフがたくさんいろんな準備をしてくれて、
はい、
その上にポンと乗っかって、
はい、
お仕事するというのが、
はいはい、
まあ、局アナの仕事なんですよ、
はい、
まあ、それはそれでね、はい、一生懸命やって、はい、いいパフォーマンスするっていうのはもんなんですけど、
はいはい、
でも喜楽館の支配人運営っていうのはもう真逆の仕事なので、
はいはいはい、
話し家さんにたくさん、いい思いをして、
うん、
笑いを提供していただかなきゃいけないし、はいはいはい、お客様にも来ていただくっていう、はい、その運営のお仕事は僕やったことないの で、
は
い、でまあ、ずっとお断りしてたんですけど、
はい、
でもやっぱり僕神戸で落語を覚えて、
はい、
まあ、さっきね、
はい、
言っていただきましたけど、はい、まあ、それがきっかけでアナウンサーなんていう仕事にひょんなことからなって、うんうんうん、そこでもまあ落語に関わるお仕事してて、
はい、
60っていう節目になった時に、
はい、
僕はもうずっと兵庫県で尼崎に住み神戸に住みっていう、まあ、
大げさに言うと今も神戸にお住まいなんですね、
はい、まあ、そういう人生なので大げさに言うと、うん、でこれで本当に僕5年前に喜楽館できた時にすごく嬉しくて、
はいはいはい、
もうその時こんな立場になると全然思ってなかったんで、
ファンとして、
まあ、もうちょっと年取って
、はい、
退屈になってきた時に
、はい、
ね、朝起きて、
はい、
天気ええし、
はい、
新聞見たらおなかなかええ話家さん出てるやんかって言いながら、はいはい、落語見に行けるなと思ってたん で、
はい、
で神戸と落語と僕合うと思うんですよ。神戸の人ってなんかガツガツ出ないじゃないですか、
はいはい、
大阪に比べて、
ね、
はいはい、で京都ほど格式張ってもいないし、
はいはいはい、
まあ、本当にこうゆったりと、
はい、
こう程よい笑いっていうね、うん、はいはい、落語って本当に僕神戸と合うと思ってたので、うん、
はい、
わあええわええわこんなんできてると思ってたのがここがピンチっていうことになった時に、うん、
はい、
まあ、僕が、うん、まあ、参加してさ、飛躍的に気楽感が良くなっていくってもんでもないですけど、まあでも一つでも二つでも、はい、まあ、足し算にはなると思いましたので、最終的にはで、まあ、もう本当に及ばずながらなんですけど、はい、
じゃあ、支配人というポジションは今までずっとなかった。
そうです、まあ、たまたまちょっと最終支配人を予定してた方がちょっと体調崩されますので。
あ、そうなんですか。
はい、それもあって、まあ、ずっと不在で。そうなんですよ、はい、はい、
で、まあ、この度支配人になられるということなんですけども、
はい、
シルさんにとって支配人というのはどういうポジションになりますか。
まあ、まずもってお客様に満足していただく、うん、
はい、
まあ、場を作るっていうことですよね、はいはいはい。まあ、それは経営を安定させるというのももちろんですし、うんうん、いい話し家さんにたくさん来ていただいてっていうこともそうですし、
はいはい、
まあ、総合的にその運営すべてを見渡してお客様に喜んでいただく、
はいはいはいはい、
で、まあ、たくさん来ていただいて、はい、より良いこう気楽感にしていくっていう仕事ですね。
はい、シルさん、僕知ってるんです、
はい、
この FM ミッキー以外に、うん、いろんなところでおしゃべりされてますでしょ。
そうなんですよ、
はいはい、ね、まあ、鳩場神戸の、
はい
はい、曲でもおしゃべりされてましたし、
はい、
それから僕は笑福亭松喬さんのファンで、OBC、はあ、A を O に変えたところ OBC でもおしゃべりされてましたね。
ありがとうございます。はい、まあ、だからそういう PR っていうこともね、
はいはい、
まあ、私ができる仕事の一つかなと思いまして、
はい、
本当に、まあ、こちらのエリアでいうと、はい、もうお車で行っていただいても新開地実は1日止めて1000円かからないな駐車場いっぱいありますし、
でもやっぱ電車で行った方がね、
そう、神戸電鉄抜群に便利、
ね、
そうということで、ぜひぜひ皆さんにお越しいただきたくって、
はい、
まあ、少しでも情報であったり、うん、まあ、気楽感の魅力を皆様にこういう形でお伝えするっていうのも、うん、まあ、私のできる務めの一つかなと思いまして、
うん、なるほどなるほど、はい、もうね、シリュウさんがそうやっていろんなところにおしゃべりをしに行かれたら、
はい、
もうみんながなんでシリュウさんがっていうような、ね、感じになりますもんね、はい、
そうですね。
でも本当にラジオ、ね、こういうコミュニティ DTFM も含めてなんかもう今やその局と局の垣根なんて言ってる時代でもないと思いますし、
はいはいはい、
お互いにこう楽しいものできないかなって考えて、
はい、
で、まあ、ABC も実はこれ変な話ですけど、はいはい、よく言われるんですよ、はい、よそんなこと ABC 許してくれますね、
はい、
言うんですけど、地域創生ってちょっと、まあ、漢字で4文字で大げさですけども、
はい、
それぞれの地域がまた新しくこう作られていくようなことを頑張ってやっていきましょうよっていうことを、はい、まあ、ABC グループも全体で目標にしてまして、
はい、
で私は気楽館はだからABC の社員でいうと副業なんですよ、
うん、
なんですけど、うん、それはもう地域創生という意味では本当にいい目標なので、
はい、
頑張ってくださいよというふうに、まあ、会社もこう後押して仲間も頑張ってくださいよなんてこう言ってくれてるんで、それもあってちょっとじゃなくて、
はいはい、
しっかり気楽館でお仕事させていただいてる、
はい、本業と副業の割合ってどれぐらいですか。
そうですね、大谷さんはね、
はい、
毎日出てきて、はい、週に1回ピッチャーやってらっしゃいますけど、
はいはい、
私は、まあ、月のうち20日ぐらいを ABC の仕事で、
はい、
まあ、野球の中継やったり、
はい、
それから、夜勤したりね、
はいはい、
そんなこと
を夜勤もまだあるんですね。
深夜交代の仕事もあったりして、
本当ですか、
はい、で残る10日を、
はい、
気楽館で働いてるっていう感じ。う
わ、ということはめちゃめちゃ働いてはるじゃないですか。
ということは気楽館で出会う方がレアっていうことですね。
ああ、そうですね、まあ、数としてはですね、はい、
じゃ僕らはその時に出会ったわけです
ね。そうですよ、お二方お越しくださってね、はいはいはい、嬉しかったです。
あいもんで電車で行って、
はい、
飲みに行ったんです。
あ、いいですね。
どっかおすすめのお店とかありますか。
もう言い出してきりないですよね。ポイントは、
はい、
うまい、
はい、
安い、
はい、
ここでございます
、
ね、
はい、
ここにつきます。
半券持ってたらなんかお得なのとかもあったりしますよね。
はい、気楽館来ていただくと、ね、半券持って行っていただいたら、割引であったりドリンクサービスがあったりするお店の一覧も作ってますんで、
はい、
ぜひお越しをいただいて確かめていただきたいですね、
は
い
は
い、
始まる前でも終わった後でも、
はい、
いいことおっしゃいますよ、
はい、
昼席は皆様、
はい、
お昼2時から毎日やっております。
毎日なんですよね、
はい、で大体4時15分ぐらいに終わります、うん、まあ、日によって若干早く上がったり、
はいはい、
遅くなったりします、まあ、4時半には終わりますね、
はいはい、
ということは例えば女性2人3人連れで行った時に、
はい、
私そないガンガンお酒飲むようなことはないけど、
うん、
ちょっと美味しいご飯食べて、
はい、
お茶でも飲んで、
はい、
それから 喜楽館で落語を見ていただいて、はい、神戸電鉄で帰っていただくと、まあ、お宅にはもう6時頃には絶対に
十分ですね、
ということはもう夜の、うん、ご自宅での、うんうんうん、あのお自分でやりたいことって十分できるし、うん、逆に、2時に合わせて来ていただいて、はい、4時15分頃に、はい、落語会が寄席が終わります、はい、これはもう深海地というのはパラダイスでございまして、はい、この時間から全店、
はいはいオープン
あードリンク OK でございます、はいはいはい、
行きました、
なるほど、
だから
もうタイムラグなく
です、ね、
落語を見た楽しい心の余韻を持ったまんま、はい、お店で楽しんでいただけるので、はいはいいいですね、だから前で、うん、楽しんで落語を見るもよし、はいはいはい、落語を見てからあとゆっくり楽しむもよしっていうことをしていただけるので、はい、本当にいいレジャーだと思うんですよ。で
昼席だけじゃなくてね、はい、夜も貸し館とかもされてますよね。
そうですね、はい、で夜はもちろんなんですけど土曜日曜の午前中に朝席っていうのをもう設けさせていただいてて、これ結構皆様喜んでくださってるんですね。これはあの話し家さんの落語会であったり、9月にはねちょっとしたセミナーをやってくださるグループがあって、それにちょっとまあお貸ししてるんですけど、そんな感じで午前中落語を見るちょっとセミナーでねちょっと心をこう豊かにしていただいて、お昼新海地や神戸でのんびり食事していただいてゆっくり帰っていただくっていうこともできる。
朝席は自由席やったりしましたね。
すいません、
ごめんなさい。
あの今後の予定をちょっとお聞かせいただけたらなと思うんです
が、あのですね、実は、まあ、毎日毎日、はい、365日、はい、2時から4時過ぎまで落語会やってるんですけれども、はい、で実はですね7月10日の月曜日ですから来週の月曜日からですね、はい、でその次の日11日がリアル5周年の日になるんですけど、はいはいはい、この1週間を、はい、神戸新海地喜楽館5周年記念特別公演と銘打ちまして、はいはい、普段は前売り券が2300円、当日が2800円というのは値段なんですけど、ちょっとこれ、はい、あの3500円という設定にはなってるんですが、お持ちいただいてありがとうございます、はいはいはい、で、ここ特別公演と銘打ってるだけございまして、はい、豪華なラインナップで、はい、ご用意をしておりましてですね、はい、鳥、落語の一番最後鳥って言うんですけど、鳥の方だけご紹介しますと、月曜日が上方落語協会会長笑福亭仁智さん、
仁智さん、はい
はい、それから11日火曜日リアル5周年の日が喜楽館をまあ作るきっかけになって動いてくださった桂文枝さん、
はい、文枝さん
いらっしゃい、
いらっしゃいですね、
はい、それから水曜日が、桂福団次さん、はい、上方落語会の最長老でいらっしゃいます。あの神戸にはですね、新海地には神戸松竹っていうちょっとお古い方はね、うん、はい、ご記憶かと思います、集落館があったりという中で、うん、神戸松竹っていう小屋が昭和46、7年まであったんですけど、はい、そこにも出てらっしゃったっていう大ベテランが登場されます。それから13日木曜日は笑福亭福翔さん、
はい、金曜ですよ、ね、
はい、でこの日はあのお好きな笑福亭諸教さん、は
い、あ諸教さん、中取ですか、
中取でございます
次の記事さんも出られます、
そうです、あそうだそうだ、この日いいですよね、
ミキでね、ゆかりの方です、
はいはい、桂吉弥さんも、
そうです、あ吉弥さんも、
はい、はい、金曜日が桂文珍さんが取り、はい、土曜日月亭八方さんが取り、はい、ちなみにその前の出番が蜂蜜さんなんで、蜂蜜八方親子で登場いたします、はいはいはい、で16日の日曜日は笑福亭鶴瓶さん、
あ鶴瓶さん
が、はいはい、それ でこの日はそうなんです、うん、はい、ありがたいことにあのチケット完売でございまして、うん、はい、ただその他もね好評発売中でございますので、はいはいはい、いつもの公演ももちろんしっかりやらせていただいてますが、はい、ぜひこの5周年記念興行はですね、はい、で間にちょっと私も講座にふつつかながら上がらせていただきまして、はい、
落語一席ですか、
いや違う仁智さんから鶴瓶さんまで、はい、あのずっとこう勤めてくださる皆さんとちょっとまあ対談といいますか ね、
はい、ね、
どんな思いで今落語をやってらっしゃって、はい、これから喜、まあ、楽会や落語会どうなるんですかねなんていうことをちょっと楽しくお話を対談、
ここは7日ともですか、
そうです、はい、対談定談ということで勤めさせていただこうと思っております、はい、はいはい、で夏休みもですね非常にあの楽しいイベントをたくさん用意してございまして、はい、7月31日からは熱中症対策納涼ウィークということで、はい、落語には怪談っていうジャンルがございますね、
はいはいはい、
めっちゃめちゃ怖い、背筋も凍るような怖いお話もあれば、はい、まあ実にお茶目なお化けが出てくるっていうお話もございまして、あのカレー屋さんとか、はい、担々麺屋さんに行くと、うん、あの辛さ あの1から2から3からっていうのがあるじゃないですか。あれになぞらえて、はい、1コア2コア3コアということで
面白い、
はい、日によってコアさんもねちゃんとあのプログラムに書いてございますんで、はい、選んできていただいたらと思います。それからですね、はい、7日月曜日からは鉄道ウィークという
ね、
はい、鉄道大好きな、はい、これはもあの夏休みですんでね、はい、親子でもぜひ来ていただきたいなと思っております。この1週間は、はい、鳥は落語ではございません。
お、何でしょう。
鉄道スライドショーでございます。
あ、へー、ま、桂新吉さんも出るんじゃないですか。
はい、話家さんでね、はい、本当にもうプロレベルの、はい、鉄道写真撮られる鳥鉄さんが何人もいらっしゃいまして、もう腕によりをかけて、うん、スライドショーを最後、うん、落語とともにスライドショー、それから21日月曜日からは夏休みスペシャル、はい、親子も楽しい落語会ということで、はい、ここもまたあのパペット落語であったり、はい、お子さんも楽しんでいただける落語をたくさん用意してございますので、はい、夏休みも分厚くやっております。
めっちゃ楽しそうですね。そんな楽しそうなやつ聞かせていただいたらなんか行きたいなあいうていう風にねえ、あのリスナーの皆さんも思われてると思うんですけど、
はい、はい、ペアの招待券をご用意いたしました。
は
い、7月8月お越しいただける、はいはい、ペア一組、
はい、
お二方にお入りいただけるという、無料招待券をご用意いたしましたんで、はい、これはどうぞこちらの番組の方にね、どうぞどうぞ。
嬉しい、ありがとうございます、
は
い、
皆様へのお渡しの方法は番組にお任せしますが、ただ、はい、これね7月8月ですからもう、届いた時点から8月いっぱいまで使えるんですが、はい、さっき申し上げました、うん、来週の10日から16日はちょっとあのチケットの料金設定が違いますん で、はいはい、ここだけはちょっとお使いいただけないんですけれども、うん、はい、
ま
あ、あとまあこれ言っちゃっていいのかな、もう多分これ成り立ちますんで、はい、うんうん、神戸の兵庫の兵庫区の中学校や高校に通ってらっしゃる方々には、はい、夏休みちょっと無料でお入りいただくようなという企画をねもう間もなく発表できるんで、まあ、ミキからあの通ってらっしゃる方もしくは、はい、あのお子さんやお孫さんがね、はいはいはい、あ、兵庫にいてんねんという方はちょっとお声掛けいただいて、はい、気楽館にちょっと問い合わせていただけると、無料で入っていただくという仕組みも用意してございますので、ぜひぜひ、ですから落語っていいんですよ。
そうですよ、
ね、いいでしょ。
いいですね、
めっちゃおもろいです、うん、もう大好きなんですけど、
いや、はい、なんかね僕思うんですけど、うん、ラジオがお好きな方は絶対落語好きになりますから、頭の中でいろんなことを思い巡らせて
かもしれません。
で、はい、落語って一席聞くと、はい、笑った後に、はい、絶対に心がこう気持ちよくなるんですよね。ホッとするような、
はい、
それも僕がラジオと近いような気がして、はい、この2時間3時間のプログラム聞いた後って何とも言えずに、はい、こうはしゃぐような嬉しさじゃないけど、
はい、
なんかほの温かい気持ちになるじゃないですか。
落語を聞いた瞬間にうまいっていうね、はい、あれですよね。
だまさに落語ってそういう世界なんで、はい、おそらくおなじみの方たくさんいらっしゃると思いますけど、まだ落語に触れてらっしゃらないって方はもうミキからは本当に神戸電鉄ほど近いという存在でございますんで、はいはい、あ、そうそう、これももう一つ言わなきゃ、はい、実はあの笑い放題切符っていう ね、はいはい、うん、神戸電鉄に乗っていただいて、うん、気楽館で落語を見ていただいて帰っていただいてで、
はい、
これまで2600円でやってたのかな、
先月までね、ありましたね、
はいはい、でちょっと先月6月いっぱいで終了したんですけど、はいはい、次のタームを今ちょうど神戸電鉄さんとお話し合いさせていただいているところなんで、はい、そうすると例えばあの神戸電鉄 の一番青とか、
あ、そうですね、
いわゆるあの新海地から一番遠いところから行って帰ると、うんうんうん、おそらく電車代、
いや、もう三木からでも、はい、もう、
ね、
はい、往復で1500円ぐらいになります、はい、
でしょ、
はい、
でそれと含めて2600円で見ていただいて、で、
う
ん、であの新開地でお得に飲み食いできる割引サービスもついてくるというようなチケットをまもなくまた発売させていただこうと思っておりますので、
はい、
そんなものも利用していただきながらお越しいただきたいです。
楽しみですね、は
い、もう本当にラジオが好きな方に楽しんでいただきたい、心が温かくなる、はい、何度も申し上げますが、うん、見終わったら心が温かくなるなんていうね、
はい、
阪神タイガースが好きな方でもですよ甲子園行って阪神負けた日には、
はい、
もうムカムカしながら帰るじゃないですか、
怒り狂うじゃないですか、
はい、そういうことはないです、
ないですか。
落語会は必ず嬉しい気持ちになって帰っていただけるので、
はいはい、
ぜひぜひ皆さんにお越しいただきたいと思っております。
わかりました、はい、もう最後にですね、あのリスナーの皆さんにもうあのおしゃべりいただきましたけれども、それ最後にあのシリュウさんから、
はい
はい、あのリスナーの皆さんに一言メッセージをいただけますでしょうか。
はい、落語って本当に素晴らしくって、はい、僕はこれを大人の USJ と呼んでおります、
はいはい、
寄席は大人の USJ、
はい、
USJ はいろんな ろんなアトラクションがあって、ハリーポッター並ぶ、次また出てきたら並んで、ミニオン並ぶ、
はい、
次今度はマリオ並ぶ、やるわけですけど、はい、寄せてくださいよ、はい、座ってるだけで一人目の方が出てくると、はいはい、まず長屋に連れてってくれるわけです、はい、で2人目の方が出てくるわけです、はい、そ今度は武家屋敷に連れてってくれるわけです、はいはいはいはい、3人目の方が出てくると、はい、ちょっと色っぽい、はい、色町に連れてってくれたり座ってるだけで大人のイマジネーションで、はい、もうどんどんどんどんいろんなアトラクションに行けるわけで、
はいはい、
大人の USJ でございます。
なるほどね。
ぜひ大人の USJ 神戸新海地気楽館に、はい、お越しいただきたいと。
神谷のようになんかこう、ね、ドキドキする質問もありますしね。
そうですね、
はい、そうですね、
はい、
ありがとうございます、はい、あのたっぷりとこう新海地気楽館のことについてもお聞かせいただけたのではないかなというふうに思いますので、
FM ミキのファンの皆さんにぜひ気楽館のファンにもなっていただきたく、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ここまでのお時間ですけれども、ABC のシニアアナウンサーで、かつ今度7月の11日に、神戸新海地気楽館の支配人に就任をされることが決まっております伊藤志龍さんにお越しをいただきました。伊藤志龍さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。
ありがとうございました。